覚に頼ることは安全か。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。それでは今朝もですね、ご一緒に、今日のテーマですが、感覚に頼ることは安全かという、こういうテーマでですね、皆様とご一緒にですね、学んでみたいと思います。聖書の中にですね、まあ、いろんな、まあ、聖句がありますが、こういう聖句まず見てみたいと思いますけれども、詩篇43篇の3節ですね。あなたの光と誠とを送って私を導き、あなたの聖なる山とあなたの住まわれるところに私を至らせてくださいという聖句ですね。光、これは一体何のことを言ってるんでしょうね。まあ、もちろんイエス様、神様のことを光と言ってるんだと思いますが、その他にもですね、箴言 6-23 では、戒めは灯火である、教えは光である、教訓の懲らしめは命の道であると書かれていて、御言葉、これはですね、そして御言葉からの教訓、これは我々のこの命に導く光であると、まあ、教えています。そしてまた有名な聖句で、詩篇119編の105節ですね、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光ですと、まあ、こういうふうに言われています。ですから私たちの光といったときに、イエス・キリスト、また神様をですね、表す言葉でもありますが、イエス様が残してくださった御言葉、これも光として表されているわけですね。ですから非常に私たちにとっては大事なものだと思います。実はですね、この、まあ、今から何年前でしょう、30年ぐらい前になりますかね、ぐらいになると思うんですが、ある友人がですね、小型飛行機セスナの免許を取りました。でそこでですね、私、この友人に誘われてその飛行機に乗ることになったんですね。レンタルして、で2人で空に舞い上がりました。でそしてこう、まあ、空をね、この飛んでたらですね、海岸の方に出て行って、海岸沿いの、まあ、島が結構こうある、そういう場所にですね行って、このこうまあ飛んでたんですね。そしたら彼は非常にこの、何と言いましょうか、ワイルドというか、結構危険なことも大好きな人でしたので、アクロバット飛行じゃないですけど、なんか低空で飛行していったかなと思ったら、上に上がっていってですね、島と島の間を抜けていったりとかしてくれたんですね。まあ、これジェットコースターに乗ってるみたいで面白かったんですけど、でもまあその時はまあ楽しみました。でも飛行機って意外と危険なところもあってですね、まあ操縦を誤ってということもあるんですが、それ以外にもいろいろ危険がありまして、事故に遭うですね、一つの大きな要因がですね、雲の中に入った時、雲の中に入ってしまうと、小型飛行機というのは、まあ、周りが見えなくなると操縦ができなくなっちゃうんですよね。で基本的にこの飛行機には、皆さんよく乗っておられる旅客機、我々が旅行の時に乗りますよね、大型の飛行機、あれは、計器、たくさんの計器があって、今この飛行機がどこを飛んでいるのか、どういう状態なのか、そして高さがどうなのかとか、燃料がどうなのかとか、いろんな計器がいっぱいついていて、その計器を見て判断して飛ばしてるんですね。でも小型飛行機っていうのはそういうんじゃなくて、目で見て、このいわゆる有視界飛行っていうんですけど、見て飛ばすんです。そうですね、ここ国土交通省の方からですね、こんなふうに説明がありました。 VFR っていうんですね、有視界飛行方式のことをそう言ってるようです。でこれはですね、計器飛行方式による飛行以外の飛行を言うって書いてあって、旅客機は計器を頼りに飛んでますけども、セスナ、小型飛行機は目で見て確認して飛ぶようになってるんですね。うん。まあ、その2種類の、まあ、なんて言いますか、操縦の仕方があるということで、VFR はパイロットが目視して地上の障害物、空中の他の航空機、雲などとの間に、感覚を保ちながら、 航空機を操縦する飛行方式であり、それらとの衝突の回避については常にパイロット自身が責任を負わねばならないとされているんですね。ですから目で見て確認して雲に入らないように、周りに他に飛行機がいないか、あるいは何かこの迫ってきている物体、つまり山とかそういったものがないかということを目視で確認しながら飛ぶ飛行のことを有視界飛行と言ってるんですね。で、私の側の乗せてもらった飛行機もこの有視界飛行の小型飛行機でしたので、目で見てこう飛ぶようになってるわけですね。で、これがもし仮に、雲の中に入っちゃうと視界が奪われます。真っ白な世界に入っちゃうわけですね。何にも見えないんです。そこでそういうところに入るとですね、こういう症状が起こるそうで、空間識失調というものに陥るそうです。つまりもう感覚がおかしくなることなんですけども、空間識失調とは簡単に言うと、操縦者が飛行中に、時機の正しい姿勢、位置などを把握できなくなることであり、正常な感覚機能を持った人間の空間識が混乱した状態になります。多くの操縦者が空間識失調に陥った経験を有すると言われています。長い間飛行機をですね飛ばしていると、この雲に入ったり、他にも理由が実はあるんですけども、この空間識失調、つまり自分の感覚がおかしくなって上に行ってるのか下に行ってるのかわからないっていう状況になることがあるっていうんです。で、多くの人はこれを経験してるっていうんですね。だからそうなってしまうと、自分が操縦する時の基準がわからなくなって墜落するんです。例えば雲の中に入ります。見えなくなって、自分の感覚では上に向かってると、なぜか上昇しているように感じるわけですね。で、パイロットは下にと操縦桿を押すわけですよ。そうすると飛行機は当然下に行きますね。ですけれども、本当はまっすぐ進んでいたわけですから、下に知らず知らずのうちにどんどん降下していって、雲から出て気がついた時には間に合わなくて山にぶつかるとか、そういうことがよくあるそうです。これはこの感覚がおかしくなっちゃうんですね。で、そこで皆さんにちょっとテストというか経験してもらおうと思うんですが、この3つの線ありますけれども、これ3つの線 1,2,3 で どれが一番短く見えますか？3番。じゃあ一番長く見えるのはどれですか？1番。そうですね、そう見えますね。だけどもそれ間違いです。全部同じ長さです。これ全て同じ長さなんです。はい。ただね、この矢印みたいのありますでしょ、それをその形を変えただけです。線は全く同じ長さなんですね。もう一つこれで見てみましょう。この丸球体、これ手前のものと奥のものとどっちが大きく見えますか？奥の方が大きく見えますよね。下はちっちゃく見えます。でもこれは全く同じです、大きさは。これは錯覚です。目の錯覚、脳の錯覚なんですね。で、ちょっとこれを実験してみますけれども、2つの同じ長さの線、棒があります。これを持っていきますよはい、一つね、同じ長さですからね。もう一つも持っていきます。全く同じなんです。これは目の錯覚であって、実際には大きさは同じなんです。我々の感覚は簡単にごまかされます。そういう意味でですね、私たちの感覚っていうのはですね、鈍いんですよね。何か周りにちょっとした障害物とかがある、そういったものでもう見違えて、なんていうんですかね、こう捉え違えてしまうというんでしょうか。同じ大きさなのに違って見えるんです。不思議ですよね。この脳が騙されるんですね。そういうことを踏まえてちょっと皆さんと考えてみたいことがあるんですね大曹洞下巻の308ページにこういう言葉が載ってます。荒野の試みの時、キリストの前に天の使いの輝きを装って現れることができたサタンは、人々の前に光の天使として最も魅惑的な様子を持ってくる。これは神の民がですね、いずれ、これ将来のことですよ、これから後、本当に終末に向けてですね、 この先民をも惑わそうとするサタンがどういう手を使ってくるかということです。その時ですね、イエス様の前に天使のように装ってきた来て誘惑しましたね。それと同じように神の民の前に天使を装って最も魅惑的な様子を持ってくるっていうんですね。彼は高尚なテーマを示すことによって、これちょっと番号つけましたけども、1、理性に訴える。また彼はうっとりさせるような光景を持って、2、想像力を楽しませる。また愛と慈悲と雄弁に描いて、3、愛情を呼び起こす。そしてまた彼は人々の空想を高く飛躍させ、人々が4、自分たちの知恵に大きな誇りを持つように導き、そしてついに彼は5、心の中で永遠なるお方を軽蔑するようにさせる。この救い主を非常に高い山に連れて行き、そのお方の前に地上のすべての国々とその栄華を示すことができた、この力あるものは神の力によって守られていないすべてのものの感覚を誤らせるような方法で人々に誘惑を仕掛けるのである。先ほど感覚のテストしましたよね。簡単に騙されるんですよ、人って。あの感覚というのは、いわゆる目から入ってくる信号だけですね。視覚においての刺激のことだけでした。で、見て長いとか短いとか大きいとか小さいとかという判断をしましたが、サタンは五感すべてを通してですね、私たちに圧倒的な力でですね、私たちに魅惑的なものを提供して騙すことができるんです。私たちのその持っているその感覚というものが簡単にですね、誤らせることのできる、そういう力をですね持ってるっていうんです。そうですよね。サタンが本当に私は悪魔ですよっていう格好で来て人を騙そうとしても騙せないですね、見た目からしても受け付けないわけです。ところが優しくて、しかも人を癒したり、あるいはもしかすると蘇らせたりということを、もし奇跡的なものを 目の前で見せたりするとどうでしょうか。しかも天使のような姿で、これは圧倒的な感化力になりますよね。で、そういった時に私たちはどうしたらいいんでしょうね。私はこう考えるわけですが、何らかの間違うことのない基準を持ってないといけない、そう思うわけです。少し各時代の大総統という本の100ページをちょっと参照していただきたいなと思うんですが、今ちょっと時間がないので全部は書きませんでしたが、それをちょっと要約したものを皆さんにご紹介したいと思いますけど、ここにですね、預言者はマタイ25章の10人の乙女のお話をですね、再臨運動に当てて解説してるんですね。で、そのことをちょっとまとめて、ご紹介したいと思いますが、後で時間があるときに読んでください。100ページ、大総統の100ページですね。まずまとめですが、すべてのものが、この10人の乙女すべてがですね、明かりである聖書を手にし、その光によって花婿を出迎えようとしたわけです。ところがです、資料の浅い者たちと呼ばれていたグループはですね、明かりは手に持っていたが油を用意していなかったっていうんですね。で、これが一体どういうことなのかということは、具体的にですね、こんなふうに書かれています。まずですね、1番、彼らは衝動に動かされた、ね、彼らはこのその時の雰囲気に飲まれたと言いましょうか。それにただ自分たちの身を任せただけですね。衝動に動かされた。2、彼らは厳粛な使命を聞いて恐れを感じはしたものの、同心の友達の信仰に頼った。自分の信仰じゃなかったって、周りの人に左右されていた。3番、真理の十分な理解を持っていなかったっていうんですね。聖書を持ってるんですよ、読めるはずなんですが、その聖書を、読んでもいたと思います。しかし真理の十分な理解を持っていなかったって、 書かれています。4番、また心に恵みの真の働きを経験していなかったとも書いてありました。つまり学んだ真理、聖書の原則を受け入れてそのように歩んでいたときにどんなに祝福されたかという、そういう経験を持ってなかった。そしてもう一つ、5番目、良き感情という危なげな光に満足していた。このいわゆる、なんて言いましょうかね、この心の高揚とでも言いましょうか、そういう良い感情というものに頼ってたっていうんですね。まあもう一言付け加えるならば、聖書の真理あるいは御言葉ではなくて自分の感情に委ねてた部分があったというんですね。でそこで彼らはすぐに報いが与えられるものと期待して主を迎えに出た。しかし彼らには遅延や失望に対する用意がなかった。試練が来た時に彼らの信仰はくじけ、彼らの光は消えそうになったと書かれてたんですね。で一方、思慮深い者たち、彼らも明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。彼らはですね、明かりである聖書を手に持っていた。それだけじゃなくて入れ物の中に油を用意していたって書いてある。でこれって一体どういうことなのかというと、見てみたいと思いますが、こんなふうに書かれていました。1、彼らは神を恐れ敬っていたっていうんですね。2、真理を学ぶために聖書を研究していた。3、心と生活の清めを熱心に求めていた。4、自分自身の体験を持っていた。5、神と御言葉に対する信仰を持っていた。これがですね、思慮深い人たちの状態だったそうです。先ほどの思慮の浅い者たちとの比べると、ある意味真逆なんですね。したがって失望や遅延にもくじけることはなかったと書かれていました。ちょうどこの頃、つまりですね、再臨運動があった時のことです。1844年の頃ですね。ちょうどその頃、狂信が現れ始めた。これまで使命を熱心に信じると言っていた人々が誤りのない手引きとしての神の言葉を拒否して、自分は聖霊に導かれていると称し、彼ら自身の感情や印象や想像に身を委ねたと書いてあります。こういう人たちが現れたっていうんですね。このいわゆるそのさっきも資料の浅い方々の特徴として、自分の感情に委ねたっていうところが、危うげな感情に委ねたというところがありましたが、全く同じことです。感情や印象や想像、こういったものにですね、価値を置いてしまった人たちがいたっていうんですね。でこのことを思うときに一つ思い出したことがありました。人類の曙の上巻42-43の中にエヴァのことが書いてありますね。これは創世記の3章6節の言葉、これから読みたいと思いますけれども、女がその木を見るとそれは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べたって書いてあるんですね。その味は良かった、実際食べて味も良かったっていうんです。何もですね、人が死ぬような味はなかったんですね。そして女が食べた時、彼女は生き生きした力を感じたように思ったって書かれています。そしてですね、さらに高い存在状態に入ったように感じたと書かれています。彼女は何の恐れもなく身を取って食べた。こうして罪を犯したエヴァはサタンに代わって夫を破滅させるために働く者になった。エヴァは何とも言えない異常な興奮状態に陥り、禁じられていた木の実を両手に持って夫を探し起こったことのすべてを話した。ちょっと戻りますけれども、このその何て言いますかね、この時エヴァはですね、神様から直接この木を この木の実を食べてはいけないとはっきり御言葉が与えられてたんですね。ですけども、その御言葉ではなく自分の感覚に頼ったんです、ね、そして実際に食べて後もなんか食べたら生き生きしたような感じ になったわけですね、まあ、そう思ったんです。そしてさらに高い、つまりサタンにそそのかされてましたね。これを食べると神のようになれるんだよってそそのかされてました。で、実際食べたらそんなふうな気がしてきたわけですよ。さらに高い存在状態に入ったように感じたんです。ですから、先ほど五感を通しての刺激によってですね、脳が錯覚を起こすということをしましたよね、見ましたよね。それと同じように私たちのその感覚というのは、この思想的なものだったり、あるいは何でしょう、そういうこの心の問題にも関係してくるんですね。感じたというのは感覚です、これは。そこでもう一つ、ごめんなさい、ここは、そうなんです。そのようになったエヴァはですね、ちょっとここにも注目したいなと思うのは、罪を犯したエヴァはですね、サタンに代わって夫を破滅させるために働くものになったという言葉です。自分が罪を犯すだけじゃなくてですね、罪を犯したものはまた他の人を導く手助けをサタンの代わりにするようになるっていうんですね。これは非常に怖いところです。自分が滅びるのはまだいいかもしれない、でも他の人を滅びの道に導くのは本当に怖いですよね。エヴァはその働き手になったって書いてあるんですね。SL、8ページですかね。これは清められた生活というふうに日本語で訳してると思いますけども、の英文の訳です。括弧していますけど、これ私が勝手に入れてます。ただこの前の方を読むと、この成果は本物ではないことが分かるので偽のと入れました。偽の成果を主張しながらも、弟子たちと同じように、兄弟たちと同じように真理を公言する人たちもいます。両者を区別するのは難しいかもしれませんが、それでも違いは存在します。そのような高揚した体験を主張する人たちの証言は、キリストの甘美な精神を集会から引き離し、出席者にゾッとさせる影響を残します。当時、聖歌、つまり私は清められたというですね、主張する人たちが現れたようですね。で、その人たち の主張は、神様の目から見れば清められていないんですけども、彼らは感覚的に私たちはいろんな素晴らしい経験をしたので清められたんだと、勘違いしたんでしょうね。そういうことを主張する人たちが出てきたんですね。で、彼らの中には当然真理を公言する人たちもいるわけです。真理を語る人たちがいます。だから余計に両者をこう本物と偽物を区別するのは難しいっていうんですね。でもそれでも違いは存在するっていうんです。そして高揚した体験、これを主張する人たちは、そのイエス様のですね、甘美な精神、これ他に何ていうふうに言葉訳したらいいんですかね、甘美な精神を集会から引き離すっていうふうに言ってますね。そしてゾッとさせるような影響を残してしまうっていうんですね。ですが、次の言葉、一方彼らが本当に罪のない生活を送っているなら、彼らの存在自体が集会に聖なる天使たちを呼び寄せ、彼らの言葉はまさに銀の絵に描かれた金のリンゴのようになるでしょうとも書いてあるんですね、この引用文、なんか両面書かれていて面白いなと思ったので引用させていただきましたけれども、もしその、このさまざまな素晴らしい経験や体験というものを主張するときに、そのことによってますます清められていく人と、そこにとどまる人がいると思うんですね。主張だけにとどまる。で、本当にその罪を悔い改めて、その生活が改められ清められていくということをしている人たちがいるとするならば、彼らはですね、本当にこの なんて言いますかね、神様の、神様にですね、この、まあ、そのことが祝福されて、その天使たちを呼び寄せるほどに、まあ、なんて言いますかね、彼らのその理解やまた行いがですね、高められていくという、そういうふうな形に進む人たちもなんか出てくるようなことが、まあ、ここに書かれてますね。これ不思議な引用文だなと思うんですけれども、はい、まあ、もう一つ大草と下巻の79ページちょっと見てみますと、原因のあるところには必ずその結果が伴う、義務であると知りながらもそれが自分の好みに合わないからといって故意にその信念をもみ消す者はついに真理と誤りの区別をする能力を失ってしまう。理解は鈍り、良心は無感覚になり、心は固くなになり、魂は神から離れてしまう。神からの真理のメッセージが拒絶または軽視されるとき、教会は暗黒に覆われる。信仰と愛は冷え、離反と分離が起こる。教会員は世俗の追求に興味と勢力を集中し、罪人は心を固くなにして悔い改めないのである。まあね、これはもう全ての人に共通ですが、何か真理が示されたのにそれを受け入れないことがあるならば、そこは暗黒に覆われるっていうんですね。当然のことなんですけれども、それをですね、招いてしまわないように私たちは当然、気を配る必要があるのかなと、まあ、思っています。さて、ここでですね、この皆さんよく経験とか体験という言葉を用いますよね。この経験と体験の違いで、これ皆さんご存知ですか？改めて僕ちょっと辞書を引っ張ってみたらこんなふうに書いてあったんで紹介しておきたいと思うんですが、そうですね、まあ、経験体験にはどのような意味の違いがあるのでしょうかということで、1番ですね、経験は実際に見たり行ったりするなどの行動だけではなく、そこから得た学びや知識のことまで表しますと書いてあります、ね、経験というのはそういうことだそうです。で、それに、そして2番目、体験の場合は自分が直接行動したことそのものにものを表す言葉ですと。体験という言葉は実際に自分自身が行動したこと、このことだけ に限って表す言葉だそうです。で、経験はその後ですね、その体験をもとに学んだことが生かされるということですね。それを含めた言葉が経験という言葉なんだそうです。で、経験と体験の差は一言で表すと身についたか否かですって言うんです。教訓を得たらその教訓が自分のものになったかどうかです。そういう違いがあるということですね。経験は行動から得られる結果までを含み、体験は行動それ自体のことだというわけです。そして経験というのはですね、体験よりは客観的、そして体験はより主観的な印象があるというふうに辞書には書かれていました。まあ、私たちがね、得たいのは経験の方ですね。体験も当然必要なんですけども、体験から何を学ぶかですよね。で、学んだものを実際に身につけることができるかどうか、自分のものにすることができるのかどうか、この経験を私たちは得たいですね。もう一つ、ペテロ第2の手紙1の19からですね、19に関係することをちょっと学んでみたいと思うんですが、こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよいと言っています。まあ、この言葉ね、特に予言と言ってますけれども、神様の御言葉ですね。これをですね、私たちの暗闇に輝く光として灯火として持ってないといけないっていうんですね。 皆さん、エマオへの途上って有名な絵がありますよね。あのストーリー皆さんご存知ですね。イエス様が亡くなった後、復活された後にですね、復活された時に弟子たちはイエス様が死んでしまったので失望してみんな嘆き悲しんでいましたね。そしてそのことを話しながらエマオへの途上をですね、歩いている時に2人の人弟子がですね、語り合っている中にイエス様は割り込んできました。そして一緒に話をしながら帰るわけですよね。このストーリー皆さんよくご存知だと思います。その時弟子たちに何を話しているんですかと言ってきてですね、そして弟子たちはびっくりするわけです。エルサレムに起こったことあなたは知らないんですか、すべての人がこの話題をしているのにあなただけが知らないんですかって言ってびっくりするんですが、それはもうイエス様がね、その話題にこう入っていくために、そういうことを言ったんだと思いますが、それからイエス様があることをしたんです。そのことをですね、ちょっと見ていきたいと思います各時代の希望下巻の333ページにこう書いてありますね。キリストは聖書の歴史のアルファであるモーセの書から始めて聖書全体を通じてご自身に関する事柄を解説された。イエス様がされたことはですね、会話に入っていってですね、彼らに聖書研究を始めたんです。簡単に言うと聖書の歴史をたどったんです。預言がイエス様についての預言がどういうものか彼らに知らせようとしたんですね。もし、続きですけれども、もしキリストが最初にご自分を彼らにお知らせになったら彼らの心は満足してしまったであろう、喜びのあまり彼らはもう何も求めなかったであろう。彼らは旧約の方と預言を通してキリストについて立てられている証を理解する必要があった。これらのものの上に彼らの信仰が築かれねばならない。キリストは彼らを悟らせるのに奇跡を行われず聖書を説明することがその最初の働きであったと書かれています。でこれはですね、非常に大事だなと思います。順番があるんですね。もしイエス様が最初から私はイエス様ですって分かるように出ていったらですね、彼らはもうイエス様が生き返った、蘇ったということに満足してしまって、もうその他のことは何も学ばなかった、求めなかっただろうっていうんですね。ところがイエス様はそうしないで最初に聖書研究を始めたんですよ。そして本当にこのイエス様がこの奇跡を用いたりですね、何か特別な体験をさせることで彼らをですね、喜ばせようとするのではなくて、聖書を説明するということから始めたというところに注目したいんですね。聖書を説明することから。もう一つの引用文も見てみたいんですが、ごめんなさい、その前にルカによる福音書24章の32節にはね、彼らは語った、みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないかって言ってんですね。この時まだイエス様だと気がついてない時ですよ。気がついてない時、イエス様から聖書研究を受けて、いろいろと説明、なんですかね、創世記から始めていろんなことを、この聖書のイエス様に関する記述を追っかけて学んでいった時に、なるほどって、そうだったんだって、彼らは御言葉を学んで理解したんです。だからお互いの心がうちに燃えたではないかと言ってます。まだイエス様はまだ見出してないんですけどもね。別の引用文ちょっと読んでみましょう。スタディバイブルの201ページですけれども、はじめイエスはご自身の真の姿を彼らに表し、それから彼らの心に聖書を解き明かされたのではなかった。死から蘇られた彼に再会したことを喜ぶあまり、それで彼らが満足してしまうであろうことを知っておられたからである。イエスが彼らの心に忘れ去られることなく刻みたいと望まれた神聖な真理を渇望することはなかったであろう。そうなれば、その日エマオへの途上、失意の弟子たちに与えられた真理の光を他の人々に分け与え、さらにその尊い真理が幾千もの人々に至らなくなることをイエスはご存知であった。 聖書を解き明かして、その御生涯と品性、地上での使命、そして彼の死と復活に知的信仰を置くように彼らを導くまでは正体を隠しておられた。彼の個人的な証によって支持されているからではなく、型である律法と旧約の預言が彼の生と死の事実に賛同し、その真理の確かな証拠を提示したゆえに、真理が彼らの心にしっかりと根ざすことを彼はお望みになった。二人の弟子たちに対する努力の目的が果たされたとき、彼らが喜びに満ち溢れるようにとご自身を明かされて、それから姿をお隠しになったと書いてあります。イエス様は、イエス様だと言って喜ぶ前にですね、御言葉によってイエス様が復活し天にお帰りになることを、御言葉から学んで確信を持つことを、それを望まれたんですね。なぜならばイエス様は目の前からまた消えていなくなります。天にお帰りになります。その後に彼らが地上に残って働きをするために必要なのは体験ではなくて、そこから得られた経験、つまりイエス様から教えてもらったこと、これを生活に生かさなければいけなかった。その御言葉が基礎になって、それが自分の励ましとなって人生を送ることができるように土産として置いていったんですね、御言葉を。初代文集の方をちょっと見てみると、こう書かれてますね。パウロは深遠な理論を研究し、最も崇高な思想にまで人々の心を高揚し、神の恵みの深い富と驚くべきキリストの愛と彼らの前に描写することができた。パウロはですね、やっぱりこの御言葉をですね、解説し、人々にそれを理解させる能力があったんですね。それをしたって。そして次にって書いてある。この短い次にっていう言葉は非常に僕大事だと思って記録しましたけれども、次に彼は単純な言葉を用いて一般の人々の理解できるところに降りてきて、自分の経験を力強く話しし、彼らにキリストの弟子になりたいという熱望を起こさせるのであった。まず御言葉を説明して理解させて、その後に自分の経験を語ることによってですね、彼らはその経験の、なんていうんですかね、このお話を聞いて、さらに理解を深めていったんですね。これ順番があるんですよ。御言葉に自分の経験が伴ってくる。これ順番だと思うんですね。パウロはそのように働いていたようです。はい。人類の曙を見てみますと、神が御言葉の中にお書かせになったすべての教訓は我々を警告し教えるためである。それらは我々を欺瞞から救うために与えられた。それを学ばないならば身の破滅をもたらす。神の御言葉に反するものは皆サタンから出たものであると思って間違いない。これは言うまでもないって言いましょうか、当然そうなんだと思いますが、もう一度確認しておきたいですね。聖書の御言葉の中に書かれているいろんな教訓ですから、さっきお話しした、10人の乙女の話であったり、エマオへの途上において語られた言葉、会話であったり、そういったものから学ぶことのできる教訓は私たちに警告しているんだっていうんです。そしてそれらの教えというのは欺瞞から救うために与えられているんだって書いてあるんですね。ちょっと時代戻りますが、1840年代あの再臨運動があった時においてですね、当時ですね、反対者であった、牧師や信徒たちがいました。彼らが主張していた一つのことがありまして、それがですね、予言は封じられたものであるということでした。つまり予言を解き明かして再臨だと言って再臨運動というのは起こったわけですけども、その予言というのはよくわからないものだから、封じられてるんだから触らない方がいいよと教えてたっていうんですね。 果たしてそうなんでしょうか。各時代の大総統下巻の31ページ32ページをまあ参考にしていただきたいと思いますが、こんなことが書かれています。予言は封じられたものであると教えることによって、この問題の研究を妨げようとした、当時ね、そういうふうにそういうようなことを言って妨げた人たちがいたというわけですけども、でそうこうしてですね、プロテスタントもカトリック教会がしたのと同じことをした。つまり再臨運動、プロテスタントの中でのですね、まあ、大きな盛り上がり運動であったわけですけれども、プロテスタントはその予言はよく理解できないことなんだから触らない方がいいと言って、この運動を妨げようとしたっていうんですね。でそこでプロテスタントもカトリック教会がしたのと同じことをしたっていうんです。どういうことなんでしょう。ローマカトリック教会は人々に聖書を読むことを禁じました。これは聖職者だけが読むべきもので、信徒は読む必要ないと言ったんですね。そしてその解釈を上から聞くだけでいいということだったんですが、そういうふうなことを しましたけれども、ですから信徒から聖書を取り上げた形になりますね。そういうふうにしました。でプロテスタント教会は聖書の重要な部分、それも我々の時代に特に適用される真理を示している部分を理解することができないと主張した。そういうことによって、聖書は否定しませんが、聖書の大事な部分を否定することによってカトリックと同じようなことをしたっていうんですね。まあ、この予言は封じられていてですね、理解することができないという人もいますが、果たしてそうなんでしょうか。そうではないはずですね。御言葉を見てみましょう。マタイ25の15、預言者ダニエルによって言われた、あらす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、何と書いてあります？読者を悟れと書いてある。我々ダニエル書を学ばないといけないですね。預言の書です。でそのダニエルが言った、そのあらす憎むべき者というものが聖なる場所に立つのを見たら、読者を悟りなさい、その時が来たということですよね。悟れるからこそ、まあ、書いてるわけでしょうね。さらに黙示録1の1を見ると、イエス・キリストの啓示、本当はこれ啓示です、黙示と書いてありますけども、啓示の方がいいと思いますね。イエス・キリストの啓示、この啓示は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すため、イエスに与え、この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちとは幸いである、時が近づいているからである。守るためにはですね、理解しないといけないんですよね。理解できるものなんですね。この黙示録に書かれている象徴、たくさんの象徴が出てきますけれども、予言が出てきますけれども、理解できるはずなんですね。でそれを守る人たちは幸いであると言ってます。だから学びなさいということですね。大総統の解説を見てみますと、このような、まあ、先ほどの聖句のような聖書の証言がある以上、黙示録は人間の理解を超えた神秘なものであるなどとどうして教えることができよう。それは掲示された神秘であり、開かれた書である。黙示録の研究はダニエル書の予言に心を向けさせる。この両書は世界歴史の終末に起きる諸事件について神からの最も重大な教えを与えている。だからこそ終末ですから、これから後の話ですよね。我々に直接関係することを教えている書ですから、理解する必要があるって言うんですね。そしてそれを理解して守る者たちは幸いであると言ってます、聖書は。まあ、一つの私の経験をお話ししたいと思いますけれども、昔、これもだいぶ前なんですけどもね、アメリカのユタ州にありますこのキャスルバーリーという自給電動がありました。でそのすぐそばに、向かいと言ったらいいでしょうかね、に大きな山というか岩というかがありまして、メイサという、まあ、この、まあ、岩でした。 エキスパルシー、高い大きな岩でしたけれども、そこに登りましょうということになって、登り始めました。まあこれはちょうどもう頂上に着いた時の写真ですけれどもね、この岩の上にですね立つことができましたけれども、しかしこの上に登るまでにかなり苦労したんですね。かなり時間もかかりました。でこんなふうな道なき道を歩きながらですね、道がよくわからないもんですから、登山道がどこなのかわからなくて、探しながら手探りで歩いていったんです。ここなんだろうなと思いながら、ちょっと危険な場所もたくさんありましたけど、で 若かりし頃でしたので、まあ、こういうふうにしてですね、山頂上を目指しました。そしてしばらく行くとですね、ロープとか鎖とかが出てきたんですね。でこれを見た時に思ったんです。ああ間違いなく登山道であると。これは間違った道を歩いてきたんじゃなくて正しかったんだということがはっきり分かりました。でまたここから進んでいくと、今度また鎖のようなもので、落ちないように鎖のようなものがあってですね、その中を歩くように作られている場所があったりとかしてですね、はっきりとこの場所は登っていい場所なんだということが分かってきたんですね。はい。そして頂上に登って周りの景色はまあこんな感じで、この大きな岩がボコンボコンとあちこちにあるんですが、その間はといいますか、その下の方は平野なんですね。もうだだっ広いところです。で今映っている場所というのが、元キャッスルバーリーという自給電動学校があった場所なんですけど、ね、そこ今も名前も変わってますけどもね、そういう場所でした。こういう場所がありました。でその時に思ったことというのは、いわゆるロープも鎖も人工物ですよね。人がそこに置いていったんです。つまり一度はここは人が通っているという証拠なんですよね。でこれが現れたということは、間違いなく登山している人たちが登りやすくするために置いていったものだということが分かるわけです。見てね。でそれを僕らも利用させていただいて登っていったわけです。でこれは、ああもしかすると予言ってこういうことなんだなって思ったんですよ。予言を学んでますね。でそれがその時になると実際に成就していきます。そうすると学んでいた予言が一つ成就したとすると、ああ時がここまで迫ってきてるんだな、次のものを見た時に、ああやっぱり間違いないんだなというふうにですね、これを確信を持つことができるようになってるんですよ。だから我々が御言葉を学んでいて知ってれば、そういう確信を持って週末を歩くことができるんですね。そういうものなんだろうなって、まあ、思ったんです。まあ、ですから私たちはですね、本当にこの、まあ、話を元に戻しますけれども、この感覚、私たちの感覚に頼ることは安全かというテーマなんですが、その鈍い、簡単に迷わされると言いますかね、この錯覚を起こすような感覚ではなくてですね、御言葉に私たちは頼っていきたいなと思うんですね。ですから熱心に聖書を学んで行かなくてはいけません。でこれはですね、単に知識を得るための学びではなくて、実際に私たちがですね、神様の御心に従うための学びですよね。そういうことをする必要があるんだと思います。はい。まあ、預言者は、ね、こんなこと言ってますね。多くの神学者が神の御言葉について明快な理解を持っていない一つの理由は、彼らが自分の実行したくない真理に対しては目を閉ざしてしまうからであるって書いてあります。神学者ですから頭はいい人たちですね。でも理解しないんだそうです。その理由が、自分が実行したくない真理があるので目を閉じちゃうから理解しないっていうんですね。聖書の真理に対する理解は、研究に払われる知力によるよりはむしろ誠実な意図と義を熱心に追い求める心にかかっているのである。だから頭がいいか悪いかということではなくて、どんなに求めて本当に真理を求めているかどうか、誠実にそれに取り組んでいるかどうか、まあ、こういうことにですねかかっているんだと言っています。大聖堂月刊の400ページ、これ非常に大事だと思います。 これは将来に向けて私たちが知っておくべき真理なんですね。このことをちょっとお読みいたしますが、聖書を熱心に研究し真理の愛を受けた者だけが世界を虜にする強力な惑わしから守られる。さっきも言いましたよね、光の天使を装ってイエス様の前に出てきた天使は週末も同じことをします。先民を惑わそうとして魅力的なものを持ってくるんですね。この強力な惑わしから守られるのは御言葉を学んでいるものだけだって書いてあるんです。聖書の証によってこれらのものは欺瞞者サタンの変装を見破る。何が間違いか分かるためには基準となる教えを持ってないといけないんです。御言葉を。惑わされるのはそれを見抜く力がないから、聖書にどう書いてあるかということを知ってないからです。すべての人に試みの時がやってくる。試みのふるいによって本物のキリスト者が明らかにされる。神の民は自分の感覚的証拠に屈しないほど今神の御言葉に固く立っているだろうか。こうした危機においても彼らは聖書に、しかも聖書だけにすがりつくだろうか。サタンはできることなら彼らがその日に立つ備えをするのを妨げようとする。そう、私たちにですね、この私はこう思う、ああ思うという思いっていうんでしょうか、感覚っていうのはあると思います。でもそれが正しいかどうかは聖書の御言葉に照らし合わせるしかないんですね。そして御言葉が言うことが真実であると信じるならば、それによって行動する必要があるということです。でサタンが本当に魅惑的な、本当にこの誰が見てもこれ天使でしょうと思うような人がですね、優しい言葉で、しかも声もですね、サタンは声楽家なんですよ。全ての音楽の頂点に立っている人です、サタンは。だから世の中に素晴らしい音楽たくさんありますよね。みんなを魅了している歌ってありますでしょ、音楽って。これはいいもの悪いものは別にして、クラシックであれ、まあ、近代音楽ね、そのあるいはそのロックやな、そういったもの全部含めてですね、魅力的な歌っていうのがあるんですよ。これサタンの得意とするところです。声も素晴らしいんですよ。だからそういう声を持ってですね、私たちに訴えかけてきます。その時に立つことができるのは感覚に頼ってる人ではなくて御言葉に頼ってる人だけなんだ、それを言ってます。心霊術が現代の名ばかりのキリスト教をますますそっくり真似るようになるにつれて、人々は人を騙し罠にかけるのに一層大きな力を持つようになる。サタン自身も近代的な形態に応じ姿を変える。彼は光の天使を装って現れる。心霊術を通して、奇跡が行われ、病人は癒され、否定することのできない多くの不思議なことが行われる。そして悪霊が聖書に対する信仰を告白し、教会の制度に敬意を表すので、そうした霊の働きは神の力の表れとして受け入れられる。サタンはですね、悪霊がですね、聖書に対する信仰を告白する時が来るって言ってますよ。今月ですか、アメリカの大統領選がありますが、トランプは人々を教会に戻そうと言って働いてますよね。もし彼が大統領になったらその働きを当然します。そしてそこでですね、語られるのは真理と誤謬の両方です。教会に戻ろう、信仰を復興しようと言ってですね、この人々を教会に、人々の足を教会に向けようとする運動なんですが、そこで強調されるのは日曜日に礼拝しましょうということです。最終的にはね。で、ここで言ってる皆安息日という言葉をよく使うんですけども、彼らが言ってる安息日というのは第7日目ではなくて1日目の日曜日のことを指して言ってます。安息日を守ろう、安息日を守ろうと言ってるんですね。悪霊もですね、聖書を支持するんです。聖書を支持しますが全てではない。 これを見抜く必要がありますね。教会の諸制度に敬意を表すと書いてあります。教会の権威にね、目を向けさせようとします。はい、我々は人々が真理に従えるような影響を及ぼしたいと思うが、それは感情によってではなく興奮によってでもない。それは御言葉によってである。神の言葉という基盤の上に我々は安全に立つことができる、ね、そのように書かれていますね。他にも、ある人々は集会において力に満ちた幸福な時を過ごすのでなければ満足することはない。彼らはこのことに取り組んで感情の興奮をかきたてる。しかしこのような集会の影響は有益ではない。感情の幸福な高揚が過ぎ去るとき、彼らは集会の前よりも深く落ち込む。なぜなら彼らの幸福感は正しい源から、出たものではないからである。霊的な進歩のための最も有益な集会の特徴は、厳粛さと心を深く探ること、各々が自分自身を知るように求めること、真面目にそして心からへり下ってキリストについて学ぼうと求めることなどである。ここからいくつかのですね、引用文を紹介して終わりたいと思うんですが、ミニストリーオブヒーリングですね、ことごとに神はどう言われたかを真剣に尋ね、勤勉に神の言葉を学び、卑しい仕事や義務を繰り返していく間に、日々の経験が唯一の真の命であるキリストを本当に反映することができるように、キリストを注視していくのである、ね、御言葉を神は何と言われたかということを真剣に尋ねる。そしてそれに従って、まあ、日々の卑しい仕事や義務を果たしていく間に、この日々の経験がイエス様に目を向けさせるっていうんですね。セレクテッドメッセージから読みたいと思いますが、あらゆる形の悪が私たちを攻撃する機会を狙っています。へつらい、賄賂、誘惑、素晴らしい気持ちの高揚の約束などが最もしばしば用いられます。この悪に対して主は各言われるという防壁を築くために、神のしもべたちは何をしているでしょうか。敵の勢力は真理に勝とうとして常に働いています。主の群れの忠実な保護者たちはどこにいるでしょうか。神の物見はどこにいますか。本当そうですね。いろんな角度から誘惑がやってきます。で、ただ単にこの何て言うんですかね、このさっき見たような目の錯覚とかそういうものだけじゃなくて、我々の心に入ってきます。我々の心が高揚されるときに、これは素晴らしいと思うときないですか。皆さん、集会に出て何かしらのですね、集まりに出て行ったときに、感動的なことが語られなされたときに、素晴らしいと思いますよね。これ心が高揚している状態です。まあ、言ってみれば興奮状態なんですね。こういったものをですね、持ってきて私たちを誘惑するっていうんです。素晴らしいと思う感覚は悪くないんですけども、それが根拠になったらいけないんですね。根拠は御言葉じゃないといけないんです。その違いがお分かりでしょうか。主は各言われるという防壁、これを築くために神のしもべたちは何をしているかって訴えてます。はい、最後にもう一つだけ、同じミニストリーオブヒーリングなんですが、過去の経験をどれほど持っていても、それが良い案内にはなってくれない。新しい場面や試練を絶えず通過しなければならないであるから、神から来る光を常に受けていなければならない。そうですね、今まで自分はいろんなことを聞いてきて学んできた、もう分かってますっていうふうに思うことあるでしょうか。危険ですよね。それでは説明がつかない、あるいはそれでは乗り越えられないものがやってくる時があるって、そのために 神から来る光を常に受けていないといけないっていうんですね。真理は全身的ですよね。すべて、ある時にすべてが示されたっていう時代はないんですよ。少しずつ少しずつ我々が理解できる範囲において神様は与えてきました。ですから受け続けないといけないんですね。光を常に受けていなければならない。そうじゃないと惑わされるって。真理を知ってると思ってるけれども惑わされるんだそうです。そういう意味での感覚、これには頼らないようにしましょう。御言葉に頼るように、まあ心からですね、その我々自身が御言葉を信じることができるようになれたらなと思っています。はい、それでは、終わりの賛美歌ですけれども、契約の虹の55番ですね、歌って終わりたいと思います。どうぞお立ちください。天におられます父なる神様、私たちの置かれている時代は本当に聖書の言う終わりの時のこの時代に当てはまっていると考えられます。そしてその終末に起こるさまざまな事柄が聖書には書かれておりますが、そのことが世界で今起こっていることを確認しております。願わくばどうぞ私たちが今後本当にこのさまざまな方法を用いて真理から人々の心をそらそうとするサタンの働き、これに直面したときに、それをそれから逃れる方法として御言葉を知っているということ、そして実際にただ知ってるだけじゃなくしてそれを経験しているということ、これがどんなに大事かということを知らされました。願わくばどうぞ私たちがどのような魅惑的なものが目の前に持ってこられても動じることがない正しい真理の理解と信仰を持つことができるように導いてください。あなたの聖霊の豊かな交わりがお一人お一人にございますように、そしてそのあなたの助けによって、真理を正しく理解していくことができるように、どうかお一人お一人にその助けをお与えください。この祈りを尊きイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。